はい。というわけで、ツイッターなんですけど。
はい。
ガモ72さん。
はい。
デトロイトの感想をお待ちしております。っていう。
うん。
で、他にもね、ニッタコイさん。K90。ハートロッカー。ゼロダークサーティーのキャスリン・ビグローの新作、デトロイトを見てきた。今のアメリカには白人警察側に感情移入して見てる人も多いんだろうなと思った。スター・ウォーズで帝国を脱走したジョン・ボイエガがまた同じようなポジションで出演していたって。
うん。
言ってる。新田浩二さんもいれば。っていう感じなんですよ。他にも、いくつかね、ツイッターの方で、この前にもメッセージをもらってまして、なかなかこれ今見てるんですけども、スクロールしていって出てこない。こういう時ツイッターって不便を感じますね。でも何しかそのデトロイトって言って、割と、今、人気なんですかね。皆さん見に行ってるんですかね。
ねえ、みんな見てるね。
話題作ではあったんですかね。
僕。まあ、だって、去年から俺言ってますからね。
言ってた？
ゲットアウトを豚尾さんが見てきたって言った時に、
はい。
あれでしょって家の中で警察にめっちゃ黒人がいじめられて、
はい。
街全体がやべえことになってるみたいな映画でしょって言ったら、違うって言ってた。
え、それってデトロイトのことやったの？
そうそう。
じゃあ、てっちゃげはなかなか鋭いこと言ってたってこと？
鋭いっていうか、デトロイトっていう映画を見たいなと思って、ブタオさんデトロイト見に行ったんだと思って、うん、いつやるか分かってなかったんですよ。そういう映画がやるっていうのは分かってたんだけど。
あ、結構前から。
デトロイトの、この、デモの時に、
はい。
警官、白人警官が、この黒人をめちゃくちゃ拷問していじめるみたいな。
いや、あの時とかてっちゃん、頭おかしくなったかなと思って。
うん、
何を言うてるんだって。
うん。で、ゲットアウトって言われて、ああ、そうね、そういう、その映画ね、みたいな。
ああ、そうやったんや。あの時にもうすでに予見してたのか、てっちゃんは。
うん。
デトロイト。僕、全くその時は、みりんさんが映画デトロイト、主題という俳優という完全にモテラジ案件だわ、って。
うん。
やっぱり、今なんちゅうの黒人映画が来てるみたいなとこあるじゃないですか。
ビバリーヒルズコップ。
そういうんじゃない。そういうブラックムービー的なやつじゃなくて、なんやろ、ゲットアウトみたいに、
うん、
黒人差別的なものがテーマになってるっていうような
。うんうんうん。
あ、これ、カチワリさん。映画デトロイト見てきた。黒人白人という差別というよりも、戦争や荒れ果てた状態では人間はあんなクズみたいなことになるってことはあるあるだなーって。そして時代は今。同じようなことが世界とか日本で起きてるなーって思った。てっちゃんやブタオさんにも見てほしいって。
うん。
カチワリさんもこう熱い思いを。こうデトロイト。だから今デトロイトなんですよ。
今はね。
これも50年以上前の話なんですよね。
うん。
で、アメリカのデトロイトで、黒人が、居酒屋というか、バーというか、その飲み屋みたいなところで、楽しんでたわけですよ。
うん。
そしたら警官が突入してきて、
うん。
お前ら全員ショッピングって。
うん。
え、なんでだよって。
うん。
楽しく当てただけじゃないかって。
うん。
言うんですけど、だからこの非合法の飲み屋だろうって。
うん。
黒人がこんな飲み屋で、こんなやってていいと思ってんのかって。
うん。
しょっぴかれていくっていうのが
きっかけ。
きっかけで、周りに住んでる黒人とかが石とか投げ始めるんですよ。ふざけんなって。
うん。
で、そっからもう火がついて、 もうその辺壊すわ、略奪するわ、すごいことになって州兵がもうね出動するっていう事態までなるんですよ。
うん。
もうその辺のね描写がよく何回かそのアメリカで暴動事件とかって最近もまあありましたよ。
はい。
割と何年か前とか、あとあれどこやったかな、暴動ってロサンゼルス暴動とか、ああいうのとかニュースとかでも見ましたけど、
うん。
でなんとなく商店がこう壊されててわーって、まあ、西成暴動みたいなやつのでかい版かなとかって、
うん。
沖縄でも小沢暴動とかね。
ありましたね。
でもいまいち分かってないじゃないですか。
うん。
その様子分かってないというか、その居合わせたわけないじゃないじゃないですか、その場に。
はい。
でもこの映画とか見てたらなんか戦車とかがこう突入してきて、
うん。
もうその辺撃ちまくるみたいな、ほんまに戦場みたいになっていくわけですよ。
うん。
それがリアルなのかどうかって僕には分からないですよ、その場にいたことないから。
うん。
でもそれがマジやったとしたらこれとんでもないなって。
うん。
だって戦車が来て撃ちまくんねんで。
確かに。
え、もうなんかこの世の終わりなのって感じじゃないですか。
うん。
それがその街中でよ。もうその辺火とか燃えてるし、なんか、軍隊がなんかガンガン来てるし。
うん。
もう北斗の拳みたいになってるわけですよ。で、そんな中白人警官が、もう略奪とかああいうの許せんからな、みたいなこと言いながらパトロールしてて。
うん。
なんかあそこで、なんか盗みがあったわとかっていうのに反応して、うん、ショットガン持って、そいつ止まれとかって言いながら、後ろからバンバン撃つんですよ。
怖っ。
の、撃たれたその黒人が血まみれになりながら走って、
うん。
その逃げた先でもう、死んでるみたいな。
うん。
え、そんなん許されんのって思いますやん。
思うね。
で、そんなん、盗みやとかって言って後ろから追っかけて撃つとかってあんのって。で、その警官とかはなんかいいことしたったみたいな。
うん。
まあ、クズだからなっていう。
撃たれた当たり前だよ。
だって法律破ってるしって。
うん。
あ、これもう完全にゴールデンサークルですね。
あ、麻薬やってるようなクズだからって。
そう。で、その黒人とかって、なんで、その、盗みをしてたかどうかとかっていうのはもう考慮されないわけじゃないですか。
うん。
だってこんな状態の時に盗みしてる奴は一人でも殺さないとねって。
うん。
で、その、撃った警察官は、
うん、
上司に呼び出されるわけですよ。
うん。
どこそこで黒人撃ったかって。
うん。
撃ったかもしれないけど当たってませんよ、みたいな。
うん。
死んだらしいぞって後ろから撃っただろうって。
うん。
え、嘘でしょって。まさかって、うん。その上司が殺人罪の容疑者ってことにしておくからって。
だったよねって。上司って頼れる上司。
あんまり
あんまり悪さすんなよ。
そう、調子乗ったことすんなよって。あ、はいって。え、うん、それで終わりなのっていう感じですよ。
もうゾクッとしますね。
はい。まあそんな混乱がずーっとあって、
うん。
なんやかんやっていうのがあって、あるね、黒人バンド、アカペラで歌うみたいな。
うん。
4人グループ、5人グループって忘れたけど。
はい。
黒人グループはいて、そのオーディションというか、その、晴れ舞台みたいな、こう、待ってたんですよ。
うん。
で、そこで出て、そのショーですっごく受けたら、
うん。
メジャーデビューできるかもしれんって。
おー、いいで。
もう地元でもすんごい人気やと。そのバンドも。うん、この場で出たら、レコード会社の人も見に来てるから、
うん、
もう契約間違いなしだろうって思ってたら、
うん、
暴動が起きて、 危険なんで、
うん。
あの、みんな家に帰ってくれって警察が来て、
うん、うん。うん。
そのコンサート自体がもう完全にお開きになっちゃうんすよ。
はい。
で、くっそーって。
ついてないぜってなるよね。
ついてない。いや、でもまた次のチャンスがあるからもうないよ、こんなのって、って。うん。めっちゃその、バンドの、バンドっていうかグループのメイン格の黒人、声が高くて歌が上手いんですけど、
うん。
とかはもうあれ模様で友達と一緒にもうクサクサすんなって言って、
うん。
じゃあモーテルにあの、帰って、泊まるかって、途中でそのバスとかも、そのね、暴動とかに巻き込まれて破壊されたりとかしたから、
うん。
もう行くかって、その仲間とチリチリになって二人だけで、そのモーテル行って、で、そのモーテルで白人の姉ちゃんとかと知り合いになったりとかして、
うん、
ちょっといい感じになったりとかして、さらに、他の黒人とかと仲、知り合いになったりとかして、いろいろやってたんです、楽しく。
うん。
そしたら、そこの黒人の一人が、普段から白人とかに差別されてるんだみたいな話になって、
うん、
そこで、その黒人がね、なんか、こう感情高ぶって、暴動とかで、その州兵とか来てるわけじゃないですか。
はい。
ちょっと、いたずらしてやるって言って、
うん。
その音だけ出るおもちゃの、競技用の拳銃みたいなやつを、ですよ。
はい。
そのモーテルの窓からパンパンとかって、周平に向けて、鳴らしたんですよ。
うん。
そしたらその周平がね、狙撃者がいるって言って、
うん。
退避しろとかって、うおさおしてるの見て、ちょっと、笑ってたんですよ。
うん。
そしたら、ほんまにそのモーテルに突入されんのね。
うん。
周平が。
うん。
で、その時にその事件を聞きつけて、
うん。
冒頭で、その、黒人が盗みとかしてるやつを撃ち殺してもいいよなとかって言ったら、例の警官いるじゃないですか。
はい。
そいつらも、なんだなんだって言って、そこのモーテルに周平と一緒に突入してきたんですよ。
うん。
で、お前らが狙撃したんかって。ってなって、その、おもちゃの拳銃振り回してて、俺こんな大事になるんで知らねえよって。
うん。
わーって逃げ出したそいつをいきなり撃ち殺すのね。その、冒頭のその、後ろから黒人撃った警官がまたしても。
うん。
太い野郎だって。
うん。
で、今回はその、白人警官は、前回の反省があるから、
うん。
後ろから撃って上司にとっちめられましたよね。
うん。
撃ち殺した黒人の横にね、ポケットから出したちっちゃいナイフを置いとくことを忘れなかったんですよ。
殺人犯だから。
そう。こいつ襲ってきたから撃った、みたいな。
うん。
で、その後、さっきのバンドのメンバーを含む、そこの黒人と白人の姉ちゃん、連中を全員この一箇所に集めまして、
うん。
ここに狙撃者がいるだろうって、
うん。
銃はどこになるか、言えって。
うん。
いや、銃なんかないよ、こんなところに、って。どこにも銃なんかないし、って。ないんですよ、実際。
うん、
そのおもちゃの銃しかないですからね。ないとしか言えないじゃないですか。
うん。
そしたら、お前らが本当のこと言うまで、拷問続けるからなって。
うん。
って言って、そいつらを殴る蹴るしたりとか、部屋に連れてって撃ち殺すって言ったりとか。
うん。
そこからその、あれですよ。その黒人と白人の姉ちゃんと、周平と、基地外警察、基地外白人警察たちによる、
地獄が始まる。
そう、恐怖の一夜が始まるっていう、そういう映画ですね、これ。
怖い。豚さん見てきたんですね。
はい。見てきました。
どうでした？
2時間半ぐらいあるんですけど。
うん。結構長いですね。
まあ、この手の映画って、それぐらいボリュームありそうな雰囲気ですよね。
うん。
まあ、一大スペクタクルというか、明確な、主人公的なやつって、あんまりいないんですよ。
うん。
何人かの主要キャラはいるけど、 群像劇っぽくさあるのね、これって結構。
うんうんうん、
もう言ったらその、デトロイトの暴動の中であったいろんな登場人物たちが、辿る、その事件の中での、さらに事件の関わりやから。
うん。
そのバンドのやつだけじゃなくて、スターウォーズのフィンとかも出てくるんですよ。
うん。
スターウォーズのフィンは、工場で働きながら、警備員のバイトもやってるっていう黒人なんですよ。
うん。
で、暴動とか起こったから、その警備会社が受け持ってる、その店を守ってくれって言って、
うん。
工場で夜勤した後やのに、
うん。
でもまあ金いるしなって言って、店の警備とかまで行っちゃうのね、さらに夜勤から夜勤みたいな。
うんうんうん、
で、暴動のさなか、銃持って、その、店に立てこもって、
うん。
持ち帰んな、みたいなことやってるわけですよ。
うん。
で、周平が来たら周平来たで、なんかコーヒーとか振る舞ったりとかして、うまくやってったりとかして、結構その、黒人ではあるけど、白人社会に溶け込んでる側の黒人ではあるんですよ。
はいはい。
それなりに。だって警備員側ですからね。
うん、
だから、その、モーテルでの、今言った恐怖の事件が始まるときも、
うん、
そのフィーンは、警備員として、何があったんですかって言って見に行ったりとかもするのね。だから、事件に割と関わってきたりとかするんですよ。
うん、
もうね、この映画を見てるさなかっていうのはずっとその、白人が、と黒人のギスギスしてた展開とか、白人警官が黒人をなんかどつき倒したりとか、後ろから撃ったりとかっていう展開がずっと続くから、
うん、
見てる僕はもうそのドキュメンタリータッチのリアリティのある画像も相まって、
うん、
映画の上映の間はずっと黒人でしたね。
ブタオさんニガーになってた。
はい。ゲットアウト見たときに、黒人の、バーチャル黒人感になって、なんかすごく気まずい雰囲気になったって言ってたじゃないですか。
はい。
あ、今回も一緒でしたね。
は
ぁ。バーチャル黒人映画ですね、これ。
なんか恐怖体験。
うん、居場所のないっていうか、なんかみんなに偏見の目で見られ続けるっていうか。で、そこで、不当な扱いを受けて、疑われ、虐待され、どつかれたりとか殺されたりとかしていくわけですよ。
うん。
でも、黒人だから問題ないって。
うん。
もう見てる最中、本当に、なんか怒りと悲しみでいっぱいでしたね。
はあ、見なきゃいけないね。沖縄でやってるとこ、桜坂劇場っていうとこでやってるんですけど。
あ、意外にそんなとこでやってんねや。
そうそうそう。そう、
でかいとこじゃないんや。
そう、でも年間パスが使えないところだからぐぬぬってなってます。
割とこれ、まあ、これ対策系やから、普通に。
ね、シネコンでやると思ったらやってないっていう。
不思議やね。
うん。
なんか名画座扱いじゃないですか、それって。
そうそうそう。
あ、そうなの？
うん。あとは否定と肯定もやってるから。
うん、
いつやるんだろうなと思ってたら、桜坂でやってるって。
あ、否定と肯定、あれか、
ナチスのホロコーストの。そうそうそう。今見とかなきゃいけない映画じゃないですか。
あ、これってナイチではどうやったんやろ、知らん間に終わってたんかな。ああ、ゲットアウト見ても相当僕は気まずい思いしたんですけど、
うん、
今回は気まずいとかじゃなくて、完全弾圧なんで、
うん、
もう自分がどつかれて脅されて殺すぞって言われて、もう言ったら何回か殺されてるんですよ、もう劇中で。
うん。うん。
ちゅうか殺される黒人がいっぱい出てきますからね。で、その挙句に、何これっていう、そんだけな目にあって、こんな扱い受けんのっていう、不当な扱いされた、その悔しさで、 なんか気持ちがいっぱいになってきますね。
なるほど。
だ最近の映画ってなんかバーチャル感すごいじゃないですか。
うん。
特にこの監督ってなんかそのハートロッカーとかそんなやつでもそうやけど、なんか臨場感みたいなのやけに、なんかやけに大事にするんですよ。
うん。
だから、その警官とかに落とされてる時とかってマジで怖いんですよ。
うん。
で、警官役やってる人とかマジでね、気違い感すごいから。
うん。
なんか助演男優賞間違いなしみたいな。
は
あ、むっちゃ嫌なやつなんですよ。
相当演技がする。めっちゃ嫌な演技する。
そう。むっちゃ嫌なやつなんですよ。
うん。
もう映画となんか現実のあの、区別がつかなくなるぐらい嫌なやつなんですよ。なんか道歩いてたら襲われるんちゃうかなっていうぐらいの。お前嫌なやつだよなって言って。
悲しいな
ぁ。で、熱演がすごいっすよ。本当に。
ちょっと出演者の黒人が嫌いになられそうなぐらいの熱演って。
そうそうそうそうそう、そう。っていうか、見てる観客が全員、こいつ差別主義者やなって。
終わったと思う。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。とんでもないと生かしておけないやろうっていう。
もう演技と現実の、境がなくなってくるぐらいの演技力。
そう。やばいですね、あんだけ嫌なやつできるっていうのが。嫌やし、もうなんかね、見てる間はもう、ものすごい緊張感なわけですよ。言ったらその暴動の事件の中に自分がいて、しかも黒人視点で見てるから、
うん、
もう死ぬんちゃうかって思うし、で全部この事件の話が終わって、
うん、
で映画館出た後も、ちゅうか出た後になんかもう悔し涙が出ましたね。自分のことじゃないのに。
うん、
こういう体験なかなかないですね。その見てる時になんか感動して泣いたとか悲しくて泣いたとかじゃなくて、劇場出てなんか歩いてる間に打ちのめされた感じになりました。
そこまでの映画ですか。
うん。なんか自分が、いやでも警察とかになんか嫌な思いさせられた記憶とかあるからやろうな。
うん。
だある種分かっちゃうんでしょうね。その、目に合わされたっていう。
なるほどね。
まあもちろん極限状態で、で、カチワリさんが言ってるように、黒人白人とかっていう話だけじゃなくて、
うん。
例えば清水記者とかが、やってた南京事件の話とかあるじゃないですか。
はい。
ああいう時とかでもなんか極限状態じゃないですか。
うん。
そうなったら、その日本軍とかでもクズなことをしてきたっていう話がもう残ってるわけでしょ？
はい。
だからああやって、なんかこういう時やったらっていうのをいいことに、むちゃくちゃするやつっていうのは出てきちゃうわけじゃないですか、人間。
どさくさに紛れてってやつか。
そう。自分の欲望っていうか、なんか思いっていうか、偏った気持ちが吹き出てくる。
コツコツと感が。
普段はなんか真面目そうに見せかけて、クズなことしちゃうっていう。うん、だから、言うたら、この映画って何かって言いますと、
はい。
ツイッターがバズった時に、
うん。
じゃあ、ついでに宣伝しちゃいますとかっていうやつ。の映画
何それ急に。何それ。
ツイッターが何千リツイートとか1万リツイートとかするじゃないですか。
はい。
そしたらそのツイートに自己レスして、
うん、
普段こんな絵描いてますとかって、描いちゃう心理のやつの映画、と言えるでしょうな。
おあんまりまだよくわかってないけど。
最近なくない？なんかバズったんで宣伝させてもらいますみたいな。
え、なんか見たことないけど、何それ。
え、ない？
え、何の話？
いや、昔ツイッターって単に ほんの数ヶ月前ですよ。
はい。
ほんの数ヶ月前ぐらいまでツイッターで何千リツイートとか何万リツイートとかされても特に何もなかったじゃないですか。
お
ー。ただただリツイートされて、なんかそのリツイートされた側は、うわ、めっちゃバズっててびっくりしたよぐらいやったじゃないですか、うん、反応としては、うん。最近ね、何千リツイートとかしたら、そのリツイートされたツイートに自己列進むのが流行ってるんですよ。
自己列？
うん。
なんて？
例えば、てっちゃんが。
うん。受けますよね。1万リツイートとかされますよね。そう
そう、まあ、時事ネタで言ったら、俺の恵方巻きを食え、みたいなこと書いたとするじゃないですか。
うん。
それが10万リツイートしたとするじゃないですか。
はい。
てっちゃん面白いこと言うなんて、俺の恵方
巻き。うん、超年点だよ。
そう。で、10万リツイート したツイッターに対して、
うん。
てっちゃんが自分でレッスンするんですよ。
うん。
めっちゃリツイートされてるみたいなんで、
うん。
せっかくなんで普段書いてる僕の得意のこんな記事も書いてますんで、読んでくださいって。
うん。
だったらそこのスレッドになるやん、今のツイッターの機能的に言うと。
うんうんうんうん。
だったらその、リツイートした先の人が読んでくれへんかな、みたいなその期待を。
うん。
込めてリプライするっていう悪行
が。あ、なるほど。
今流行ってんのね。
悪行なのか。
まあ言ったらその状況が状況なだけに、なんかその、いや、こういうのって言うたらちょっと、やらしい感じではあるやん。
いや、わかんない。なんで、いや、なんで俺が見ないのかもわかんないし、なんで豚尾さんが見るのかもわかんないんだけど、
超見てると思うけど、多分
誰かのすごい受けてるリツイートとかありますよね。今ツイッター見てるけど、あるわ。
あるあるあるある。
そこで見て終わるのよ、多分俺は。でも、ブタさんそこクリックして見ちゃうのね。
でもこれね、
その下を。
今までは、それでよかったんですよ。
うん。
ツイッターのシステムが変わったがゆえにこういう悪行が、広まったっていうのもある。背景
として。悪行なのこれ。
うん。
なんかあかん？
いや、あかんっていうか、なんかかっこ悪いなって。なんかいやらしいなっていうのが。
チャンスやん。
いやいやいや、別にそれをチャンスと捉えてそうする人が世の中にはいるっていうのは別に構わないんですよ。
うん。
もうそいつがやるっていうのはね。
うん。
もうよっぽど宣伝したかったやつなんやろうって。
うん。
でもみんながみんなやらなかったでしょうっていうことなのよ。
っていうかそれを見たことないから俺がわかんないな。昔からやってる人がいたのかもいなかったかもわからないけど、
うん、
例えば、本当にやばい状況だよ。東シナ海でイランのタンカーと香港籍のって衝突って4万8000リツイートとかされてんのよ、今。
はいはいはい、はい。
ここで終わるじゃないですか。
はい。
ツイッターの画面は。
うんうんうん、
でもその、今クリックして、
はい。
クリックすると、下にガーって流れていくわけよ。
リプライがね、普通の人の
リプライとか、うん、そこのリプライで自分で宣伝しちゃうってことでしょ？
そうそうそうそうそう。
ああ、その仕組みは分かったけど、
うん、
クリックしなかったら見なくないそれ。
今ね、クリックしやすくなってるんですよ。
何
だから、
しやすい。
それもあって、そういう宣伝するやつが登場したのよ。
あ、
今までは登場しなかったのよ。
あ、でも仕組みが変わってってことね。
うん。仕組みが変わったせいで、言ったら、スレッドになってますみたいな表示が出るようになったのね。
うん。
そのせいで押しがちなんですよ。あ、なんか、リプライついてるから読んでみよう、みたいな。
あれか。芸能人がお家、お宅訪問とかいうか親戚一同集まるみたいな感じ？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、別にそれ集まりたいやつが集まるのはいいよ。
うん。
とか、宣伝したいやつが宣伝するのはいいねんけど、
うん。
何を言いたいかって言ったら、南京事件とかデトロイトとかと一緒なんですよ。
飛躍するな。かなり言う。うん。
暴動起こってるからしてもいいよねとか、戦争状態でみんなやってるからやってもいいよねみたいな。
まあ、だからチャンス的な。
チャンスっていうか、なんかその、俺が宣伝したいわけじゃないねんで、みたいな。みんなやってるからこれ、 作法としてやっていいんやねっていういやらしさがあるのね。
ああ。
言うたらなんか人間の嫌な部分が見えるわけですよ。
なるほど。
赤信号全員に当たってるからいいか、
ま。見てみたいな。じゃあ俺は、見てみたいなっていうか、まあそういうのがあるんでしょう、事象が。
うん、うん。
でも、なかなかそのリツイートとかの、
はい。
俺結構ミュートにしてるんですよ、意外と。
ああ。あのね、特にさっきみたいなその、ニュース系でリツイートとか、思想系の話でリツイートとかっていうこと以外の、やつにありがち。なんか
例えば、ネタ的な？
そう、ネタ的なやつがめっちゃありがち。
なんかネタ的な
ネタがバズるじゃないですか。
うん。
で、そのネタ書いたやつがなんか同人誌とかやってたりとか、普段なんか、ウェブで漫画とかイラストとか書きがちのやつだったりとかしがちなんですよ。
うん。
そしたら、自己リプライして、
うん、
普段こんな漫画書いてますとかって。
いいやん、それぐらい。許してあげて。
いいねんけど。
うん。
そこになんか南京大虐殺を感じるみたいな。
な、飛躍しすぎじゃない？さすがに、それは。さすがに。飛躍させたかりのキッズになってるぞ、もう完全に。
なんでしょうね。これってうまく言えない。
で、それを見るっていうのが、そのネタを、ネタの、その、スレッドまで見ないで？
でもね、だから、これ、見るようなシステムに変更されたから、
うん。
みんなが、こぞって宣伝書き始めたんですよ。
見ないぞ、俺。全然。
マジで、だから、その、ネタ的リツイートあんまり見ないからちゃうかな。
いや、ネタ的リツイートとか見るけど、
うん。
リツイートの時点で見るから、その、クリックとかタップとかしないから、そう、スレッドを見ないのよ。
4000とか5000とかのやつとか、超えてくるとやばいよ。宣伝くっついてる。
やばいよっていうのがいいな。
宣伝くっついてる感じが。特に、普通のその意見ものとか、リプライつきそうなリツイート。
ちょっと揉めそうなやつってやつじゃなくて、単純にだからネタ系でしょ？ネタ系。
うん、それとかこれ、この動物可愛いですね、みたいなのが リプライがいっぱい、ぶら下がってそうなやつとかっていうのはもう、見るからにわかるやん。
うん。
とか、女の子がなんかリツイートしたやつとかって絶対ぶら下がってますやん、いっぱい。
うん。
で、そんなんいちいち見ないじゃないですか。
うん。
1だけリプライあるとかっていうのが一番悪い予感がする。
なるほど。
だから1万ぐらいリツイートされてるのに、リプライが1とかなんですよ。でそういうのって、何が1個ぶら下がってんのやろうって見がちなんですよ。
うん、
で見たら、なんかバズってるみたいなんで宣伝させてもらいますって。
なんか、その言い方ムカつくな。
ムカつくでしょ。ムカつくでしょ。こういう場合っていうのは宣伝していいってことになってるみたいなんでさせてもらいますって。普段。
なんかそれもうムカつく。いや、だから俺は見てから判断するわ。
そうそう。
まず見てから。で、ブタオさんが、それを見つけたら俺に教えて。
そう。だから、こういうのって別に悪いことしてるわけじゃないのに、なんでこんな腹立つんやろって思ったら、
うん。
あ、そっかって、こいつもし戦場とか行ったら、なんか強姦とかしそうやからかっていう。
なるほど。
そういうメンタルを感じるっていう。いや、実際そうかどうかわからんで。だから、そういう種類のスタンドじゃないかなっていう予感が嫌な感じなんやし、
うん、
こういう極限状態における人間がなんかクズなところを見せるっていう話ってあるじゃないですか。だから、リツイートがめっちゃかかるっていうのはある種極限状態なのよ。だ本性が分かるから。
ツイッター占いやめえよ、本当に。
いや、ほんまに単なる言いがかりかもしれへんけど。
うん。いや、多分言いがかりなんだけど、なぜかという、うん、なぜ言いがかりって俺が言うかというと、まだ見てないから。
はい。
だから、歌さんの話だけ聞く限りだと、
はい。はい。だから僕だけがマイナーな何かを見て。
豚さんやばなってるなって思ってしかないっていう。南京事件とか言い出して、どうしたって。だから実際に見てから判断するこの件は来週。
そうそうそう。だから この映画で言ったら白人警官側やろ。
豚さん今白人警官側だからね、今。俺の中で。
後ろから黒人撃つやろ、みたいな。
そうそうそうそう。
でも大義
名分。後ろからリプライ飛ばすだろ
う
って。
そう、大義名分っていう怖さですよ。
はあ。
うん、大義名分は例えば、人はどんな残酷なことでも。
これが残酷なことっていうのが面白いよね。
そう。やってはいけない。やっちゃいけなかったんだよっていう。いや、やってもいいねんで、それが、そいつがもともと宣伝むっちゃ熱心なやつで、そういうキャラやったらやったでしょうと。
抜け、抜けない。コツコツドカンかもしれんさ。ドカンと受けたツイッターで、
うん。
看板も出さずに必死にやってるんですよ。
そう。
だから看板出すしかないじゃないですか、ここで。
でも、それも自分で考えたことじゃなくて、人がやってるからっていう、いやらしさっていうのがね、なんかあるなーって。でもまあ、それ言ったら、あれですけどね、なんかみんながやってるからバナー反応かよ、みたいなのも、同じっちゃ同じなんですけど、
うん。
とか、なんかありません、ブログやりますとかって、みんながやってるからって。
うん。いいじゃん、ツイッターこそそれやん。
そうそう。じゃあ、そういうのから永遠に逃げれないんやけど。
うん。
やけど、あえて、自分の。
あえて。
そうそう。自分の、主観でこういうことって言うじゃないですか。
うん。
で、自分の趣味とかセンスとかっていうところで言うしかないやん。
まあね。
だから、全然そこに対して、正当な批判ではないっていうのは承知で言ってるわけですよ。
うん。
うん。
あ、なるほど。豚尾さんもちょっとこの主張がちょっとやばなってるなっていうのはわかるぐらいの主張ってことね。
やけどもう、もう。
それでも言わないといけないと。
この感覚。
実際の俺も見たら。
そう、この感覚
が。気持ち悪って思うのかなっていう。
この感覚が僕もう好き嫌いやから。だから、うん、バナー貼るとかまでは許すけどっていう。
うん。
ブログとかホームページにバナー貼っていくらかでも収益が上がればとかって、あでもあわかったわかったわかった。
はい。
だから僕は例えばホームページとかブログとかにバナー貼るだのAmazon のリンク貼るだのみたいな話って、
うん。
もう批判を受け入れる覚悟でやってるんですよ。
うん。
だってしゃあないやんっていくらかの運営資金とかは欲しいでしょって。
うん。
なんかみんなやってるから、やらんと損やからやってますとかって言うんじゃなくて、もう悪事としてやってます。
うん。
ある種覚悟してやってんのね。
ほうほうほう。
なんか、覚悟とかじゃなくて、なんかニヤニヤしてやられたらやってられないんですよ、みたいな。
だから早く言えば、豚尾さんがネタのツイッターやってめっちゃ受けたら、
うん、
その下に、モテラジっていうネットラジオやってますって。
死んでも書かない。もうそれは言っとく。それだけは僕したくないことやから。
じゃあ俺がやってしまったらすぐ LINE で怒りが来るんでしょ。何ちゅうことしてくるの今すぐ消してって。
いや言わんけど、てっちゃん虐殺する側の人間やってんの。
フィルターかけるのやめや、勝手に。それだけで。それだけで虐殺側とかってひどくない？
お前は迷惑かける側の代表だろ、みたいな。
うん。
うん。勝手に成人の代表ずらすんな、みたいなところ。
ちょっとでも、面白かった。
面白い。だからデトロイドっていう映画何かって言ったら、
うん、
ツイッターがバズった時に、宣伝事項リプライするやつの映画っていう。
うん。
うん。やし、バーチャル、いや、今の映画ってほんまにバーチャルリアリティ感すごない？
すごいし。
うん。
豚尾さんのバーチャル感も今やばいすごい。
やばいすごいし、なんか、だから僕をここまで言わすんですよ、その映画が。
そうそうそう、すごい。豚尾さんここまで言わすか。
うん、デトロイトっていう映画は。だからこの映画見て、なんやろな、ほら、今、チェイスとかやってません？
うん。
チェイス第一章とかで。清水 記者の殺人犯はそこにいるとかを無断で、ね、ドラマにして、それ、今、さすがに止まりましたやん、更新が。
うん。
で、あのドラマ自体を不用意なドラマ化で本当に許せんっていう話してましたやん。
うん。
せやけど、例えば殺人犯はそこにいるとか、桶川ストーカー殺人事件の、その殺人の現場とかがね、もし吉村リアリティ持って映像化されたとしたらどうします？
どうしよう。
むちゃくちゃ怖くないですか？言うたらその本とかで読んでる何倍も、例えばあの、桶川ストーカー殺人事件のしおりさんが、その辿った理不尽な死みたいなのあるじゃないですか。
うん。
ストーカーにつけまとわれてって。それがむっちゃリアルに映画とかなって、それを観客が見たとしたら、
うん。
さすがにあれでしょ、あの、しおりさん側、もうちょっと悪いんじゃないのみたいな話って言えないじゃないですか。
うん。
あの通り正確に映像化されたとしたらですよ。それがいいか悪いか別にして、もしされたとしたら、
うん、
今の現代のあの、ハリウッド映画並みのクオリティで、
うん、
臨場感たっぷりに、じゃあ自分がストーカーにつけ狙われて殺されたみたいな仮想体験しちゃうじゃないですか。
うん、
観客は。ほんだったら、で、その挙句に警察にね、なんか適当な捜査されてっていう家族のシーンとかも全部映像にするんですよ。
うん。
そうしたらさすがに許せんってなりません？
なる。
なるし、自分がそんなことされたぐらいの悔しさを味わうじゃないですか。
はい。
だからこの映画もそうなんですよ。なんか黒人がなんかあの、巻き込まれて殺されましたみたいな、その、デトロイト冒頭の、あの経緯をなんか書いた本だけやったら味わえない、その場に居合わせたぐらいの、っていうか自分がやられたぐらいの臨場感を味わっちゃうのね。で、それが正確な描写やったらいいけど、嘘の話やったら嘘の話でもすり込まれると思った。
確かにね。
ただ結構正確らしいんですよ、これは。
うん。
その、当時の生き残った人の証言とかをめっちゃこう、つなぎ合わせて、できるだけ再現してるようにしてるって言ってるから、
うん、
その制作者のあの、誠意を信じるしかない部分はあるんですけど、
うん。
だから僕はこの映画見てる、この段階では、まあそんなことがあったんやろなって、思うんですけど、これ、全然無関係なこの日本といううちにいる僕が、
うん、
映画見た後、もう、わなわなしちゃってるわけですよ。
はい。
そのチェイスの話と一緒なんですけど、関係者ってまだ全然いますやん。
いますね。
これ見たらどうなんねやろうって思う。
確かに。
自分の知ってる人がこうやって殺されるみたいなシーンを、その場に居合わせたみたいな映像になってるわけですよ。
うん。
もうわなわなどころじゃないんじゃないかなっていう。だから、相当やばい映画ではもあるわけですよね。
怖いね。もう、俺も見ないといけないけど。
はい。
結構朝しかやってないですよ
ね。そうなの？
うん。
きっつー。
あの、明日は、土曜日だから12時20分と、
はい、
まあ、17時50分もあるんですけど、ちょっと用事があるんですよ、明日は夕方から。
はいはい、
で、12時20分は、
はい、
まあ、昼なんですけど、
はい、
ちょっと、昼だし遠いんですよ、桜坂が、
はい。
で、来週の日曜日から木曜日は、夜やってるな、8時20分からやってるから、
はい、
まあ、なんとか仕事が定時で終わって、
はい、
いければな、見れるかなっていうぐらい。その前に否定と肯定を見たいからな。
なんていうか、あの、その映画ってきついよね。
きついよ、映画は。でも映画は見たい。映画大好き。
映画大好き？
うん。最近分かった、俺。映画大好きだわ。
てっちゃん映画大好きっていうのが分かってきたの。
分かってきた。
はぁ。でも分かるわ。
分かる？
最近映画にハマる人って増えてきてるんですよね。
ねえ。
で、それもこれも、映画にハマる人が増えてきてる理由としては、
うん。
あの、映画のレベルが上がってるから、
上がってもいいよね、絶対に。
本当にバーチャルリアリティ感ある映画とか、もう人を夢中にさせる映画みたいなのが、多すぎるんでしょうな。
うん。
それハマるわ。昔は好きな人だけついてこいみたいなところあったもん。
エイリアン・コベナントとか？
いや、もうそれはだからあの昔っぽい映画ですよね。だエイリアンとかエイリアン2みたいな。あれは昔でもみんな夢中になるような映画ですわな。
確かに。
いやいや、最近の映画だからその、あ、で、ゲットアウトってね。
うん。
そのアカデミー賞ノミネートらしいじゃないですか。
うん。
あのホラー映画であの黒人ホラーのゲットアウトが、まさかの、相当評価高いんやね、あれ、やっぱり。
攻めるよね。ゲットアウト見てほしいね。
でも、デトロイトノーノミネートらしいじゃないですか。
ええー。
なんでかわからないんですよ。僕的には、もう、本当にあの、ゲットアウト以来の、黒人体験映画やったなって。思うんですけども、なんか去年とかって黒塗りがどうとかってやってませんでした？
やってた。
あの、ブラックフェイス問題とかで、あの、差別じゃないとか差別だとかって。
うん。
もうデトロイト見てくれとしか言いようないですよね、あれ。
ね。いやー。今年もいっぱい映画館で映画見るぞ、去年もいっぱい見たからな。
うん。あの、
ま
あ、
今んとこ無料パスがあるんで、週2で映画館で映画見てます。
うん。すごいね。あの、黒人のね、そのバンドをやってたグループ、コーラスグループ的なのやってた人が、あの、もう舞台なんか立てないって。
うん。
いうシーンがもうたまらんすね。
怖いな。
だってこんな舞台だって喜ぶのは白人だけだろうって。
うん。
もうそんな気持ちになれないって。
うん。
そのデビューして嬉しいとかそんな気持ちになれないって二度とって。とかその殺された人の親とか出てきたりとかしていろいろな話がその後も展開するんですけど。
うん。
もうそういう気持ちがなんかもう映画見てたらガンガン入ってきちゃうのこれ。もうこっちがユタみたいになってしまってる。
ユタまで言う？
うん。なんかそういうあの、魂が入ってくるっていうか、
あ
映画見てたら、気持ちが、ね。
見る、うん、見てなんかもう憂鬱な気分になるわ、俺も。
あの、フィンの人っているじゃないですか、黒人の。
うん。
スターウォーズのね。
なんかいいやつそうな感じの。
そう。もう、あいつが出て、あいつの安心感、半端ないね。
マジカルニグロ。ニグロ映画のマジカルニグロ。
でも、あいつがなんか、警備員の格好とかしてきた時の、安心感とかって半端ない。もう、この人がいたら、なんとかなりそう、みたいな。
あ、ブラッド・ピットみたいな感じ？あ、まあまあ、死なんだろうな、みたいな。
もう、なんとかしてくれみたいな。
うん。
なんかあの人、ちょっと頼りになる風貌してるやん。
うん。
ガタいいし。
うん、いいしね。
で、スターウォーズとかでも、なんか散々ピンチになっても、あいつが出てったら安心感ありません？なんか。
あるね。うん、結構強いしね。
そうそうそうそう。でも、スターウォーズ、 まあ、なんとかもならなかった面もあるじゃないですか。あいつが安心感だけあって、うん、別に、事態悪くなったな、みたいなところあるじゃないですか。
うん。
まあ、今回も一緒なのが面白いですね。
なるほど。
安心感はある。
安心感はあるけど、そう。なんともならんところはなんともならんっていう。
そう、安心感あるけど、無力なのかな、みたいな。もうそういうところも含めてなんか、てっちゃんさんにも見てほしいですね。
じゃあ、見て来週語りたいですね。
うん。
いろんな映画見てるんですよ。モテラジで話そうと思ってるんですけど。
どんな予告とかちょっと言えるんですか？こんな映画話。
スリービルボードとか。
え、見たの？
え、まだ見てない。
あ、見てないんかよ。いや、見ましたって言って。
あ、そうそう、あの、語りたい映画ね。
え、もう見る前から語りたいの？
いやいやいやいや、来週ってことよ、来週。
あ、見て、見てきっと、その面白くても面白くなくても語るやろな、みたいな。
うん。
あれね、その、ゲットアウトじゃないわ、その、デトロイト見に行った時に、
うん。
予告編でスリービルボードやってたんですよ。
うん。
これむちゃくちゃ面白そうだなって。
ね、思うよね。
もう予告編では特にストーリーの全体わかんないんですけど、
うん。
も
う
面白そうな予感しかないじゃないですか。
ない。
あの殺人があって、訴えるってこのボードで。
そう。ボードで訴えるっていうのがいいよね。
看板で主張するって。殺人事件が。だからあんな、殺人犯はそこにいるじゃないですか、完全に。
ね。
またあれでしょ？真実の物語でしょ？
うん。
もう最近映画って真実なのかって思ってきてる。
あとね。
はい。
見た映画が謎の天才画家。
はい。
ヒエロニムス・ボス。
ほう。
の映画。
なんだそれ。
なんかね、人がいっぱいいてね。
はい。
変な鳥人間とかなんか、すごい集合が、の映画。があるんですよ、
はい、
なんか多分見たら豚さんもああこの絵ねっていう絵、
はい、
奇想天外な絵、
はい、
その画家の謎に迫るみたいな
ほう
映画見たいなと思うんで来週あの見れたら話したいですね。
は
ー、謎の天才画家ヒエロニムスボス
は
がパレット小文字の映画館でやるのでその無料で見れますね、パスがある
の。パレットは無料で見れるのか。
うん。あと、リュミエールも見たいね。
え、何それ。
まあ、いろんな映画がやってるんですよ。あと、ポリーナ、私を踊るとか。
何それ、もうてっちゃん知らん映画ばっかり言うね。
うん、結構、だってもう、見れるもん、映画が。このカードがあれば。
え、そのカードさえあれば。
うん。5万5千円払え、6万円払えば無料で映画が見れる。
6万円さえ払えば無料で。
うん。
とんでもないなぁ。もう、てっちゃんさん完全に映画の人みたいになってません。
映画いっぱい見てるね、今ね。
うん。
あとはね。
はい。
あと、モテラジの、おすすめするっていうか公認図書、
はい、
暴力の人類史が、
はい、
今売れてるみたいですね、ビル・ゲイツのせいで。
え、前からビル・ゲイツの帯ついてましたよ、ビル・ゲイツが。
で、また、
はい、
また最近、
はい、
言ったの
おすすめしたの、
行って、おすすめ、しかもおすすめの具合が半端ない。
ほう、
もう人生の一冊まで行って。
いや、でも、帯も同じようなこと書いてたような気がする。
なんか、ここ10年じゃなくて、もう、一冊選ぶとしては何って言ったら、
はい、
暴力の人類史。
はい。
で、それが、ネットでギガ人でやってて。
はぁ、4200円かける2ですけどね。
そう。まあ、100倍、1万円払えば無料で読めるんですよ。
しかもこれ、税別価格ですからね、4200円っていうの。まあ、9000ちょいぐらいやと考えてもらえれば。
で、しかも、ふっといっすから。
9000ちょいさえ払えば。
700ページぐらいあるんで、上下巻700、700なんで。
あの、あな、 ターが好きなだけ読めます。
そうです。前にブタオさんが言った文句がいいんですよね。
うん。
コート買ったと思えばって。
コート9000円とかでなかなか買えんですからね。
うん。
コート買っ、
じゃあ仮想通貨買ったと思って。
そうですね。仮想通貨よりもね、かなり価値ありますよ、これは。
そうですね。
仮想通貨買っても上がったり下がったりするぐらいのものじゃないですか。
うん。
暴力の人類史読んだら上がりっぱなしですよ。
上がりっぱなしですよ。僕たちがよく言う猫頭突き潰しとか。
そう。
あと IQ がなぜか上がってるとか。
だ
から
暴力の人類史とか見たら、読んだら、これ。うん、読んだらね、レースクイーン廃止とかにいちいち目くじら立てなくなります。
はい。あ、そうですね。
だから、ああいうのに、ああいうのになんちゅうの、もうなんかフェミニストとかのせいでみたいなわけわかんないこと言い出すっていうのは、
うん。
僕も、暴力の人類史読む前やったら言ってたかもしれへんけど、
うん。
読んだ後にはとても言えない。
言えない、言えない。
もうこういうの大事やって思う。
大事って思う。人間が、そう、共感力を得て進化していくためには大事、こういうのって結構。
ねえ、グリッドガールとかって廃止って大英断やって思う。
うん。
思うし、コビトプロレスもなくした方がいいよって思う。なんかよくあるじゃないですか、コビトプロレスとかって、コビトプロレスで、収入得てた人もいんのにかわいそうやろみたいな。
うん。
まあ、それは、それ自体はかわいそうやと思うけど、
うん。
コビトプロレスっていうのが喜ばれなくなっていくっていうの自体は大事やと思うんですよ。
うん。っていうのを暴力の人種やからわかります。
そうそうそう。
いかに野蛮人だったか。
それって、だからブラッド、
人間が。
ブラッドスポーツっていう概念、ほんま大事ですよね。
大事。七つの大罪とかも相当、相当やべえ。当時のキリスト教とかマジでやべえと思うし、あと中国人を殺しすぎ、中国人を一番殺してるのは中国人だから。
あと何ですかね、女性と、
うん。
子供には人権がないっていうのも重要
です。そう、なさすぎ。あと逆に言えば男ありすぎ。
だからそれを入れると子供のあれがとか、
うん、
女性の権利を守るみたいなんで目くじら立てるっていう
女性だけの街とかねそういうのね
で、あんなんでもうやたら目くじら立てる感じあるじゃないですか。あと LGBT の差別とかをやめようっつったら、うん、もうそんなん言うなよみたいな、
うん、
その言うなよがどんだけ悪なのかわかりますよ。
わかりますね。本当に読むのに結構体力使って、はい、まあ、太いんでね。とても一日で読み切れる量じゃないので。
でもね、
まあ、読もうと思えば読めると思うんですけど、まあ。
内容結構軽いんですよね。
うん。表とか結構出るので。
なんちゅうんですかね。小難しい書き方の本じゃないので、すんごいスイスイ読める感じの本ではあるので。
うん。
ある種エンターテインメント力も高いですよね、この本。
中世の貴族の話とか好きですね。あとは男の血統の話とか。
なんか人の興味引くように書いてますよね、この人。
うん。お前、バカにされたのに帰ってきたのよ。玉なし野郎だなって。めちゃくちゃバカにされて、二度と男の舞台に立てなくなるから、
はい。
殺した方がいい。
そう。
文句とか服着るやつは、そこで殺しても大丈夫って。罪には問われない。問われてもちょっとだけみたいな。よくやったよって言ってくれるからみんなって。
うん。これ、てっちゃんもお寺さんが暴力の人類者上下巻1万円ぐらいするけど買うと無料で何度でも読めれるよって。なんで急に、うん、宣伝してるのかわかんなかったけど。日が出たみたいにてっちゃん。
いや、俺、3年前ぐらいから宣伝してるじゃないですか。
はい。
まだ周りでね、俺の周りで誰も読んだこと、誰も読んだ人がいないんですよ。
っていう今日。
ブタオさんはすぐ買ってすぐ読んでくれたんですごく嬉しくて。
はい。これがあれでしょう。そんな、そういう、 すごい好意に全然、あ、でも、モテラで聞いてくれてる人は何人か呼んでくれてます
ね。何人か呼んでくれてたらとっても嬉しいですね。
やっぱり身近な人に言うよりもラジオで言った方が効果があるっていう。
あるね。説得力が俺ないのかもね、身近な人に。
ほら、新田浩二さんも呼んでますよ。
はい、ありがとうございます。
暴力の人類史を読むと、16世紀とかひどい。安倍晋三とか、ドナルド・トランプが文化人に見えるレベル。
いや、文化人ですよ、とっても。とっても文化人。いや、だから、それぐらい、
うん、
進んでいってるんですよ、今の人類は。
うん。
だけど、その進んだ人類の中で、やばいって言われてるやつは、相当やばいってことなんですよ。
はい。え、だから、デトロイトって50年前の事件やけど、
うん。
最近の、ほら、黒人の大柄の人とか殺されたりとかっていう話あるじゃないですか。
うん。
で、暴動とは言わんけど、デモになったりとかして、全然、今でも全然その黒人差別っていうのは根深くて、
うん。
解消されたとは言い難いっていう面が非常にあるじゃないですか。その女性差別とかでもそうですけど、
はい。
黒人とかも特にひどいじゃないですか、今でも。うん、それでもよ、
うん。
50年前よりかは、ちょっとは進歩してるんですよ。
うん。
そのデトロイドって映画見たら、今完全にこんなん過去の話や、とは、までは言わんけど、
うん。
あれはやりすぎやろって思うもん。で、この時代でこんなんな、なのかって。今やったらもうちょっとこそっとひどいことしてるっていう。
ま、さすがにバレたらまずい感があるっていう。
うん。そのデトロイトの50年前とかやったら、堂々としてんなって、おいって。
だから、
まあ、何があかんねんぐらいの。
先週話した大井龍馬の切り捨てごめんみたいな感じで。
そうそうそうそうそうそうそう。もう、この言葉が通じない的な。
100年前は侍とか偉い人は道行く人切ってもいいっていう。
はい。
怖い。
でもそれで言う人の方がおかしいっていう。
うん、おかしい。当たり前でしょって、この当たり前でしょの価値観を揺さぶるための本なんで。
うん、そうですね。
ぜひとも。高いですけど。
馬を虐待するのをやめましょうっていう。
議会で発表したらイギリスで
大爆笑
って、お前面白いな、本当。
君ってそんなこと言い出したら、犬とか猫まで可愛がらなきゃいけないっていう法律を出すやつが出るよって。
ブフーンって。おい、それはもうさすがにやめえや、みたいな。そんなんあるわけないだろって今の現代人が言えますか？
ん、だから
ちょっと前の話ですよ、しかも。
でも同じことになってんなっていうのがあって、なんか、例えば犬とか猫とか、なん、殺したらあかんとか食ったらあかんとかって言ったら、君って、そんなこと言い出したら牛や豚も、食っちゃダメってなるかもしれんぞって。それでも言うのかねとかってなるかもしれんけど、ねえ、何十年後、もし文化がどんどん進んでったら、牛とか馬とかも食わんとこうってなるかもしれないですもんね。
いや、なると思うよ。
っていうか、そんな風に頭叩き割って肉にするとかってやばんだろうって。
うん。
かわいそうだろうって。ってなってもおかしくないですよね。それを、
ね、
それを絶対許さないっていう方が、なんかおかしいのかもしれないですよね。絶対殺さないといけないみたいな風に思ってること自体が頭固いのかもしれないですからね。うん、でも、当時の人は、例えば今の現代みたいなことってありえないと思ってましたからね。
うん。
このカマ野郎って言って。
そうそうそう。
その、何が女性の権利だよ、みたいな。え、子供だろうとか。
うん。
子供っていうのは頭
かち割って。子供殺しても全然罪に問われなかったからね。
そう、しつけだろうって。
そう、しつけ。
え、子供をぶっ飛ばせなかったら一体どうやって子供を分からせるんだよって。
うん。
って、マジで言ってたわけじゃないですか。
うん。
でも今はそんなことないっていうのが分かってきたわけじゃないですか。
うん。
そういうの全否定するのって本当に怖いなって思う。
思う。
っていうのも暴力の人類史むっちゃ詳しく書いてるところがやばいですよね。
やばいよね。めっちゃ詳しく、なぜそうなっていったかとかも、どんどんどんどん時代背景とか国別とか。
データ。
データも、そうそう。
医学的な方面とか、歴史的な方面とか、いろんな方面から。
宗教的な観点とか、そういうのを。まあ、その価値がある本ですよ。本当に高い金出す。
そうですね。いや、うん。暴力の人類史以前と以後って言ってもおかしくないですよ。
そうですね。あとは、10秒撃鉄もおすすめですよ。
あれです。文明崩壊みたいなやつですね。
はい。あとはサピエンス全史と、
はい。
あとは繁栄もおすすめですね。
あとはね、
俺、上下巻好きだな。
っていうか、アメリカのね、ベストセラーがね、
うん、
全部上下巻なんですよ。
あ、そうなんですね。
大概。もう鉄板なんですよ、上下巻って。スティーブン・キングの小説なんか、もう全部上下巻じゃないですか。
だってビデオですら上下巻になってたもんな。
うん。うん。
イットとか、なんだっけ、ランゴリアーズとか。
あと、
俺今ランゴリアーズ見たら、ちゃんと面白いって言えるのかな？
昔見た映画を今見返すじゃないですか。
うん。
面白いのと面白くないのとある。
そっか。
でもね、当時面白くなかったみたいなこと言ってる映画とか、まあまあ面白かったなぐらいに思ってる映画今見たら強烈に面白い場合あるから、
うん。
ちょっとでも自分がレベルアップしたと思ったら、
うん。
本でも映画でも見返すべきなのかもしれんね。
やっぱりチャイニーズゴーストストーリーとか。
とかも当時気づかなかったらいろんなこと気づくかもしれないですよ。
うん。
だって知識ないもん。
ないなぁ。俺、あれ見たいんだよね。なんだっけ。エディ・マーフィーが幽霊みたいなやつと戦うやつ。
は？
チベットみたいなところに行って、なんかくるくる柱みたいなの回すやつを。
ゴールデンチャイルド。
あ、それ、大好きだった、昔。何回も見たような記憶がある。そうそうそうそうそうそう。
ゴールデンチャイルド。
うん。
ですよね。
好き。俺今見たいこれ。あとは星の王子ニューヨークへ行くもめちゃくちゃ見てたから昔。
はい。
見たいし。
うん。
大好きなオープニングの。
うん。
おーって。あー、足が生えてるって。神様ありがとう。ああ、なんて奇跡なクリスマスって、ありがとうって。あれ好き。
いや、大逆転。
そう、大逆転の始め。オーマイガー。おー、こんな奇跡、おもう、ありがとう、神様って、足がって。
最後、相場の話でしたよね。
そうですね。今見るべきですね。
そうですね。
オレンジは不作って。
そう。あれですね、インサイダー的なことやってましたね。確か最後は。まあそんな感じで、来週また、てっちゃんが面白い映画見てきて、語ってくれたらいいかなと思いますし、僕も 3D ビルボードとか見れてたらいいですね。
そうですね。
というかもう次から次へと映画来ますからね。
そう、油断大敵雨やられよ。
最近その、話題作のペース早ない？最近っていうかもうここ何年かやけど。
いや、ここ5、6年すごい。
むっちゃ早いよね。
で、またマーベルのブラックパンサーがあるでしょ。黒人ヒーロー映画ですよ。
だから、
今。しかも、あれですよ、今度はアメリカ系じゃなくてアフリカ系ですよ。
うん。もう間近のニグロとは言わせない。
言わせない。
ああ、だからこのアンチマジカルニグロみたいな風潮もすごいじゃないですか、今。
うん。
これも、なんちゅうか進化やなと思いますね、そこまで来るかって。
うん。
アベンジャーズじゃないわ、前の、キャプテンアメリカ3のシビルウォー。
うん。
シビルウォーで、ねえ、ブラックパンサーはマジカルニグロじゃないのみたいなことを言い出すやつがいたみたいですよね。
なるほど。
全然違うやんって。
うん。
かなり主体性のあるキャラやんと。
うん。
だし、もう、あの、
だって乗り越えたもんね。そう。お前は殺さ、あの、親父を殺す、したテロリストに対して、
うん。
殺したいけど殺さないって。
うん。
すごいって、あの、アイアンマンが乗り越えられなかったとこを乗り越えたっていう。
そう、都合のいいキャラじゃないもんね。あの、そこに感情移入すべきキャラになってますもんね。
対比がちゃんとできてましたもんね。
うん、できてても、あれももう、ほんまに、もう僕、あの、ブラックパンサーのあの、決断見たときに、打ち震えたよ。
うん。
なんてヒーローなんやろうって。
そう、超人でしたな。
そう、精神的貴族に位置するみたいな。
うん。
なかなかないですよね。もう最近の映画って、打ち震えること多いですよね。びっくりするわ。そんなわけで、また来週、てっちゃんさんの映画を期待しましょう。はい、ほな、
さよなら。
アデュー。
アデュー。